Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに三田市健康増進課新型コロナウイルスワクチン接種体制確保担当の三木さんにお越しいただき、新型コロナウイルスワクチンと冬季の感染症の予防についてお話しいただきます。三木さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。三田市健康増進課の保健師の三木です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、一昨年末に発生した新型コロナウイルス感染症は、はい、現在も全世界で流行しています。
はい、そうですね。
国内においては緊急事態措置やまん延防止措置を繰り返しながら、一人一人が基本的な感染対策の徹底に努める中、新型コロナウイルスワクチン接種が進んでいます。
はい、
結果、12月15日時点で市内全人口における2回目接種者は85,665人、接種率は 77.6% に到達しました。
高いですね。
現在は2回目接種から8ヶ月を経過した人を対象とした3回目の追加接種を進めています。
この数字からも分かりますけれども、多くの方が1回目2回目のワクチンを接種されているということですね。はい、実は新しい変異株の流行も気になるところなんですけれども、これから初めての1回目接種を考えていらっしゃる方、まだどこかで接種することができるでしょうか。
病気で療養中のため接種できなかった人や、はい、新しく12歳の誕生日を迎える人のために、現在も一部の医療機関と総合福祉保健センターで1回目接種の受け入れを継続しています。
そうなんですね。はい、では医療機関での接種を希望する場合はどうすればいいでしょうか。
はい、各医療機関に直接ご予約ください。
はい、
予約方法や対象は各医療機関によって異なりますので、詳細は市ホームページをご覧ください。
はい、
1回目2回目接種のことを初回接種、
はい、
3回目接種のことを追加接種と呼んでいます。現在初回接種を継続している医療機関は平島病院、
はい、
兵庫中央病院、荏原子どもクリニック、杉田ファミリークリニック、藤村耳鼻咽喉科医院、立石小児科、岡本小児科、徳山クリニックです。
はい、ありがとうございます。1回目2回目のいわゆる初回接種を医療機関で希望する場合は、直接医療機関に予約するということですね。もう一度お話しておきます。平島病院、兵庫中央病院、荏原子どもクリニック、杉田ファミリークリニック、藤村耳鼻咽喉科医院、立石小児科、岡本小児科、徳山クリニックさんで受け付けていらっしゃるということです。
はい、
では三木さん、総合福祉保健センターでの初回接種の予約方法も教えてください。
はい、総合福祉保健センターでの初回接種は16歳以上の人のみになります。
はい、
1月8日土曜日、15日土曜日の予約は12月21日火曜日夕方6時から専用の予約サイトで受け付けます。
はい、わかりました。総合福祉保健センターでは16歳以上の方の初回接種を受け付けているということです。はい、1月8日土曜日と15日土曜日の接種予約は12月21日火曜日夕方6時から専用の予約サイトでの受付だということです。はい、これから初回接種を希望するという場合もまだ接種のチャンスが三田市内でもあるんですね。はい、これは安心ですね。
ありがとうございます。これからは3回目の追加接種が始まるので、
はい、
初回接種の機会が徐々に限られてくる可能性があります。初回接種を希望の場合には早めの予約をお勧めしています。
はい、わかりました。 では初回接種の予約に必要なものはありますか？
はい、初回接種には接種券が必要です。
はい、
もし紛失されている場合には三田市新型コロナウイルスワクチン専用コールセンターで再発行が可能です。電話番号はフリーダイヤル 0120-274-008 です。受付時間は月曜から土曜の朝の9時から夕方5時半までです。
はい、わかりました。接種券の再発行には三田市新型コロナウイルスワクチン専用コールセンターにお電話くださいということです。ではもう一度そちらの番号をご案内しておきましょう。フリーダイヤルです。 0120-274-008 0120-274-008 までお問い合わせください。では3回目の追加接種、これはいつから始まるでしょうか？
はい、追加接種は2回目接種から原則8ヶ月以上経った人から開始になります。
はい、
すでに一部の医療従事者を対象に追加接種が始まっていて、1月以降は高齢者施設の入所者の方、
はい、
2月からは一般高齢者の方が順次開始になります。
そうなんですね。
はい、対象となる方には接種の時期に合わせて分割して接種券を送付します。
はい、うん、追加接種では市民の皆さんに一斉に接種券が送付されるというわけではなく、分けて分割して送られてくるということですね。
はい、
初回接種と違うところは他にもあるのでしょうか？
初回接種は12歳以上が現在対象となっていますが、追加接種は18歳以上が対象です。また追加接種に使用するワクチンは初回接種で使用したワクチンに関わらず、ファイザー社もしくは武田モデルナ社のメッセンジャー RNA ワクチンになります。
はい、
初回接種と追加接種で異なるワクチンを接種することを交互接種と呼んでいます。追加接種では交互接種が可能になっています。
はい、初回接種では多くの方がファイザー社ワクチンを接種したのかなと思っているんですが、
はい、そうですね、
追加接種でモデルナ社ワクチンを接種してもこれは問題はないんでしょうか？
はい、追加接種において初回接種で使用したワクチンと異なるワクチンを使用する交互接種、
はい、
うん、この効果や安全性を評価した研究によりますと、
はい、
交互接種での追加接種では抗体価の上昇は良好であること、また副反応に関しても初回接種で報告されたものと同程度ということであり、交互接種と同じ種類のワクチンを接種する場合とで差がなかったことが報告されています。
そうなんですね。
はい、今後さらに知見が深まって新たな情報が得られる可能性も高いです。市ではワクチンに関する正しい情報の発信にこれからも努めていきたいと思っています。
はい、まずは交互接種と同じ種類のワクチンを接種することの差がないということを聞いて安心しました。ただインターネットなどではワクチンに関するさまざまな情報を飛び交っていますよね。
はい、
どの情報が正しいものなのか見極めるのがとても難しいなというふうに感じています。
そうですね、インターネットなどでは科学的根拠のない情報も多く見られます。
はい、
厚生労働省などの公的機関から出る情報をぜひ参考にしてください。またご自身の体について不安に感じられていることは、普段の診察の中で身近なかかりつけ医にご相談されるのも一つかと思います。市の広報誌やホームページでも積極的に情報発信していきたいと思っています。
安心できる身近な市の広報誌やホームページに正しい情報が出されていると嬉しいですよね。追加接種については自分や家族がいつ頃どこで接種できるのか、またきちんと予約が取れるのか、自分たちのワクチンがあるのかと不安に感じている方も多いかなと思います。
そうですよね、追加接種は一人一人の接種時期に合わせて接種券を送付します。接種券到着後に予約開始になります。追加接種の接種時期によっては、接種できる場所や予約状況は異なりますので、
はい、
必ず接種券に同封する案内をご覧ください。またワクチンについてはファイザー社、モデルナ社のワクチンを合わせて十分な量が配分される予定です。ご自身の接種券到着まで今しばらくお待ちください。
はい、まずは接種券の到着を待つということですね。
はい、
では次に5歳から11歳のお子さんのワクチン接種があるとお聞きしたんですが、決まっていることなどはありますでしょうか。
はい、現在5歳から11歳の小児用ファイザー社ワクチンが承認申請中になっています。
はい、
現時点ではまだ接種場所などは決まっていないということなんですけれども、承認され次第市民の皆さんにはお伝えさせていただきたいと思っています。
はい、わかりました。小さなお子さんの場合まだワクチンを受けることもできず、感染への不安を感じていらっしゃる保護者の方も多いかなと思います。お子さんのワクチン接種はまだ少し先とのことですが、何かこう感染予防のために今できることというのはありますか。
はい、コロナウイルスだけでなく、冬季には例年感染性の胃腸炎を引き起こすノロウイルスや、季節性のインフルエンザが流行します。
そうですよね。
はい、これらの感染症の予防法には共通しているところがたくさんあります。
はい、
まずはウイルスを家庭に持ち込まないことが重要です。
持ち込まない。
はい、保護者の方などが感染リスクの高い行動を避けることや、こまめな手指消毒などの基本的な感染対策の徹底に努めてください。
はい、
次にウイルスを家庭内に広げない行動が大切です。
はい、
帰宅後の手洗いや定期的な換気、家庭内で熱が出た人がいた場合には食事を一緒にしないことや、トイレのドアノブや階段の手すりなどの共有部分の消毒をしましょう。
はい、
最後にウイルスを家庭外に広げないために、毎日の検温などの体調管理や、体調が悪い時には早めにかかりつけ医に相談するようにしてください。
はい、わかりました。ありがとうございます。ウイルスを持ち込まない、家庭内、そして家庭外に広げない行動、とても重要ですね。小さなお子さんの場合、突然の発熱だけでなく、嘔吐や下痢をすることも考えられます。保護者の方が処理をする場合に注意しておくことというのはありますか。
はい、下痢や嘔吐したものを片付けるときは、できる限り直接手で触れず、使い捨ての手袋などを使用してください。ない場合には捨ててもいい古布やスーパーのビニール袋などで直接触れないように努めてください。
はい、
ペーパータオルや新聞紙、雑巾などでビニール袋に捨てるものをまとめた後は、必ずゴミ袋の口を強く縛って、できるだけ家の外のゴミ箱に捨ててください。
はい、
そして捨てた後には必ずしっかりと手を洗ってください。また汚れた服やシーツは汚れを落とした後、ハイターやブリーチなどの塩素系漂白剤が有効です。
はい、塩素系ですね。
はい、
はい、
商品パッケージに記載の濃度でしばらくつけた後、通常通りのお洗濯をしてください。
はい、
家庭内の食器、手すり、ドアノブ、床などの身近なものの消毒にも、0.05% に薄めた塩素系漂白剤は有効です。消毒作業の際には必ず手袋を着用して換気しながら行ってください。すべての処理が終わった後には必ずしっかりと手洗いを行ってください。
はい、
また保護者の方の体にもウイルスが付着している可能性があります。自分が着ていた服やマスクを交換していただくことは、ウイルスを家庭内で広げないためにはとても有効です。
はい、ありがとうございます。詳しくお話ししていただきました。いろいろとワードは出てまいりましたけれども、直接手で触れず、使い捨ての手袋を使用するですとか、塩素系漂白剤を使った消毒をするですとか、処理が終わった後にはしっかりと手洗いをするですとか、そういったことを心がけると良いということですね。
はい、
では小さなお子さんの場合は、お子さん自身がこう泣いてぐずってしまったりですとか、手が離せないことも多いかなと思いますが、そんな時はどうすればいいでしょうか。パニックになってしまって、
どうしても手が離せないこともありますよね。そんな時は何よりも子どもさん自身の不快なところをケアしてあげてください。
はい、
嘔吐物の処理をどうしても後回しにしなければならない時は、一時的に捨ててもいい古布や新聞紙で覆っておいて、他の兄弟や家族が触れることや、乾燥して空気中に浮遊することを防ぐのも一つかなと思います。
まずはお子さん自身を落ち着かせてあげる、はい、ということですね。家族一人が体調不良になると、こう連鎖的にどうしても家庭内で感染が広がりがちだと思います。はい、広げない工夫、我が家でもしてみようと思います。
はい、 新型コロナウイルスをはじめとした感染症対策の基本はどれも実は同じです、
はい、
どこから感染するかをしっかりと理解していただいて、うん、ワクチン接種後も手洗いの徹底やマスクの着用などの基本的な感染対策を継続してください、
はい、
またバランスのいい食生活、適度な運動、十分な睡眠でウイルスに負けない体作りに取り組みましょう、
はい、これから年末年始の時期にはイベントや行事も多く、生活リズムが崩れがちだと思います、
はい、
基本的な感染対策を継続しながら、おっしゃる通りバランスのいい食生活、適度な運動、十分な睡眠で元気に過ごしたいと思います、
はい、
それでも年末年始の時期忙しいですし、どうしても体調を崩してしまうこともあるかと思いますが、そんな時はどうすればいいでしょうか。
はい、発熱などの症状がある場合には、
はい、
かかりつけ医もしくは新型コロナ健康相談コールセンターまでご相談ください、
はい、
コールセンターは同日祝日を含んで24時間受け付けています、うん、電話番号は 078-362-9980 です、
はい、
毎週日曜日と12月29日から1月3日は内科小児科を中心とした外来応急診療を三田市休日応急診療センターで行っています、
はい、
受付時間は朝の8時45分から11時半、お昼の1時から夕方4時半です。発熱や風邪の症状で受診される場合は必ず受診前に電話連絡してください。電話番号は 079-556-5005 です。
はい、ありがとうございます。発熱などの症状がある場合にはまずはかかりつけ医もしくは新型コロナ健康相談コールセンターまでご相談をということです。コールセンターの番号もう一度ご案内しておきましょう。土曜日、日曜日、祝日を含み24時間受け付けているということです。電話078-362-9980 までお問い合わせください。また毎週日曜日と年末年始ですね、12月29日から1月3日までは外来応急診療を三田市休日応急診療センターで行っていらっしゃいます。発熱や風邪の症状の場合は必ずお電話くださいとのことです。こちらの番号は 079-556-5005 ということです、
はい、体調に不安がある場合はぜひ早めに医療機関に相談してください、
はい、
普段の生活の制限や感染対策の期間が長く心の不調も起きやすくなっていますが、できないことよりこんな時だからこそできることに目を向けて笑顔で冬を乗り越えましょう、
はい、もう一度基本的な感染対策を振り返ってしっかりと実践していきたいと思います。みきさん、今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今日は三田市健康増進課新型コロナウイルスワクチン接種体制確保担当みきさんにお越しいただき、新型コロナウイルスワクチンと冬季の感染症の予防についてご紹介いただきました。次回の放送は1月3日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。